ロックラッシュレディオ、続いてはストレコ。続いてはストロークレコーズのストレコです。
はい、アルコサイトの墓場まで持っていくわを聞いてもらおうかなと思っています。今月からエンディングテーマ曲になっているこの曲なんですけれども、まあアルコサイトはストロークレコーズの中では一番こう男臭いというか、まあストリートの匂いがするバンドなんですけれども、まあそういうこともあってなかなかこうバラードやらないんですけれども、まあ今回久しぶりにバラードができたんで番組のエンディングテーマにもさせてもらいました。それでは聞いてください。アルコサイトで墓場まで持っていくわ。
墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから、墓場まで持って行くわ。だから大丈夫、心配しなくていいよ。2番線の阪急電車があなたをさらってゆく。最後くらいは見えなくなるまで手を振ろう。またねと言うから、なんかまた会えるような気がしてしまうわ。キスはするのに手をつなぎたがらないあなたの手を握るのは私よりもつまらない人。あなたを乗せた阪急電車が三途の川行きなら、どうか私のことも連れて行ってよ。来世では一緒になろう。だから今だけは寄り道しておいで。今世ではもうきっと会えないから、あなたとのことは墓まで持ってゆくわ。あなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから、来世では一緒になろう。だから今だけは寄り道しておいで。
情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。 今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
さあ4月に入りました。
はい、
4月もこいこい店長が探してきた、いつかクラブクロールでライブやってほしいのよんというアーティストを2組紹介していただこうと思います。
はい、
それでは1組目からお願いします。
はい、1組目はソアーというバンドでございます。
SOAR でソアー、
はい、はい、東京初の5人組、ピアノロックバンドという名打ってるんですけども、まあ、曲がすごくキャッチーな部分がありまして、まあ、やっぱりそこが本当に彼らの魅力の一つかなとは思いつつ、まあ、やっぱりロックバンドとロックサウンドにこうピアノが入るだけですごくこう色鮮やかなというか、すごいこう色彩感もすごく豊かでですね、なんかこう本当に J-POP シーンの、まあ、ある意味ど真ん中というか、でもしっかりこうロックバンドとしてのこう矜持も感じるっていうところが、まあ、彼の魅力かなと。まあ、今回聴いてもらう曲がすごくこう耳に残るというか、やっぱサビがすごく印象的だったりするので、まあ、そういったところもこう、手玉に取られたなって感じですかね。
それでは曲紹介をお願いします。
はい、ソアでアラジンです。どうぞ。
アラジン、アラジン、君のようにいつか綺麗な花を咲かせられるかな。
ソアでアラジンでした。こいこーい、
はい、
あのボーカル男性でベースの方が女性なんですね。
そうですね、はい、
あのボーカルの中田さんとおっしゃるそうなんですけど、はい、電車やバスで席譲ってくれそうな感じがする、はい、あのお写真見てね、
まあ、かなりこう高青年な感じではありますよね。
そう、あと歌い方とか声質とか、はい、このなんか雰囲気が優しい方なんだろうなっていうのがまず伝わってきました、
はい、そうですね、なんかこう素朴さみたいなのも見えますもん ね、
はい、で私特にちょっとほんのちょっとだけベースを昔やってたので、どうしても
ベースのミカエルさん、
はい、
あのミカさんっておっしゃるそうなんですけど、音のセンスが私好きなんですよ。
まあ、女性的なところなんですかね。
なんだろうか、この感覚というか、
はい、
あの控えめな感じでこう収録されてるじゃないですか、この音楽、
はい、
もっと大きい音であのマスタリングしてもいいかなって思っちゃうぐらいそれぐらい私ちょっと気に入っちゃった
よかったです。
さあ一組目ソワご紹介いたしました。さあ続いてもいつかクラブクロールに出てほしいというアーティスト紹介お願いします。
はい、ちょっと読み、まあ、イントネーションがちょっとこう分かんないんですけども、まあ、暗闇坂というミュージシャンでございます。
あら、はい、これ暗闇坂全部アルファベットなんですね。
そうですね、はい、
なんか謎が多そう。
そうですね、なんかこうバンド名だとは思うんですけども、でもなんかそのバンドっぽくないと言いますか、なんかこうシンガーソングライターのような気もするしなみたいな勝手ながら思ってるんですけども、
うん、
このまあ女性ボーカルのミュージシャンで、まあボーカルの方のなんかそのこう透明感と言いますか、まあ、浮遊感みたいな、そのボーカル歌声がまあもちろんなんですけども、曲調もですね、なんかこう初期のスーパーカーみたいな、いわゆるこう結構 UK ロックに通ずるところもすごくこう感じたりするので、こうすごいこう海外っぽいと言いますか、すごくこう新しい感覚だけどな、どっか懐かしいなとは思わせてくれるのがすごくこう秀逸でして、まあ、結成もかなり2021年、まあ、12月ぐらいからまあ始動してるっていうのもありつつ、
あらまほやほや、
はい、うん、まあ、かなりこう注目したいバンドの一つですね。はい、
では曲紹介をお願いします。
はい、暗闇坂でフェアウェルです。どうぞ。
暗闇坂でフェアウェルでした。切ないですね。
はい
なんかね、歌詞がより切なく感じるお声をされてますね。
はい、なんかそういったこうなんすかね、感情なんか焦燥感といいますか、なんかその切なさみたいなのがやっぱこう曲に込められて、まあ、それをこう感じさせる、まあ、手腕といいますか、まあ、そういうセンスもやっぱすごくいいなと思ってます。
私個人的になんですけど、あの普段曲を聴いた時にね、はい、歌詞よりも音重視で聴いちゃうんですよ、はいはいはい、ついついなんですけど、この曲に限っては曲ももちろんそうなんですけど、詞が入ってきて、はい、どんなことを歌ってんだろうって気になっちゃう。
わかります。
やっぱりそうですよね、はい、ね、詞もいいですよね。
すごくそうですね、いいですね。
ね、雑誌って感じですよね、
はい、
いや素敵。今日ちょっと謎が多い2組をね紹介していただきました、はい、1組目はソア、そして暗闇坂でした。私たちのように曲を聴いてちょっと気になったなっていう方いらっしゃいましたら、お二組ともツイッターやってますよね。
はい、そうですね。
などなどこう情報を入手してみてください。また曲名とかアーティスト名の綴り知りたい方はロックラッシュレディオのライブラッシュのページに書いてありますので、コピペしてみてください。渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページご覧ください。こいこい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷クラブクロールの小池こと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。
ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今週もよろしくお願いします。今日はですね、僕がちょうどマネージャーになった頃のアイドル事情というか、アイドルの感じをね、今と随分違うと思いますので話してみたいと思います。昔は今みたいに携帯電話とかない時代ですから、みんな基本は固定電話っていうのかな、で連絡を取るんですね、はい、だから仕事が終わるとアイドルさんたち家に送り届けて、まあ、基本は家にいないと、電話に出ないと何やってるんだって大事になった時代なんですよ、はい、今みたいにね携帯持っててちょっとコンビニ行ってましたとか、そういうのは全く通用しない時代だから、本当になんかもうね、プライバシーがないというか、プライベートな時間が全くないというのが本当アイドルさんでして、ましてその外で例えば収録中も、まあ言い方悪いですけど、やっぱりこうね、他の男のアイドルのことがいっぱい一緒になったりするわけですよ、歌番組とかだと。そうするともうね、まあ、僕はねそこまでやったことないけど、もう大手のね事務所のマネージャー結構ね、当時なんかサングラスなんかかけているわけですよ、タバコふかしながら。そういう怖いおじさんたちが張り付いてるから、もうねその辺の男のアイドルは近寄れないみたいなね雰囲気をね漂わしてるんですよ。でも本当にね、挨拶程度はもちろんしますけど、おはようございますとかだけど、それ以上はねなんかね話ができない。本当にちょっとねマネージャーがいない時に目を盗んでこちょこちょっとなんか話すとかっていう、そんな感じでしたね。だから本当すごい緊張感のある現場でしたね。で唯一ね、そのマネージャーの目から抜けられるのが当時の水泳大会、これがね大磯でやってて前乗りなんですよ。でプリンスホテルかなんかに泊まれるんで、みんな ウハウハなんですよ、女の子も男の人で、なんかね、そこでやっぱりこうできちゃうカップルみたいのも結構後々いて、本当にそのなんだろうな、年に1回か2回の唯一のこうアイドルたちのこう楽しみというか、なんかね、そういう時代でしたね。で今とは全く違うので、今はね平気でなんか LINE で交換したりとか、ね、もちろん SNS でも連絡取るとも取れちゃうので、ね、あれですけど、当時はね本当にもう家に送り届けられたらそこから出れない、で出たら大変なことになる、連絡取れない、そういう時代でしたから、本当にね今のアイドルの子たちは本当楽というか、まあね、その分また違う怖いねあれもあるんでしょうけど、ね、いろいろ SNS とかですぐ見つかったとか何かしてたなんて言われてしまうのであれだと思いますけど、昔は本当に大変でした。でマネージャーも大変でした。本当に24時間体制で働いておりました。はい、ちょっと昔の話をしましたけども、今日はですね最近のアイドルの曲 G コンプレックスで G2G お聴きください。G コンプレックスで G2G でした。今日はお話聞いていただきありがとうございました。私は Twitter、Instagram、Facebook もやっておりますので、ぜひぜひチェックしてください。お願いいたします。 エアリズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。